本日のヨハネによる福音書の言葉、今お読みいただいたすぐ後のところに目を向けてまいりますと、このように記されています。ところで、弟子たちの多くの者は、これらのことを聞いていった。実にひどい話だ。誰がこんな話を聞いていられようか。と。さらに、もう少し後にこうもあります。このために、弟子たちの多くが離れ去り、もはやイエスと共に歩まなくなった。今お読みいただいた今日の聖書の御言葉、主イエスキリストが語られた言葉、それはこのような激しい反応を引き起こす言葉でありました。それは最初から主イエスのことを嫌って敵意を抱いていた人たちが起こす反応ではありません。また何か傍観者のように少し距離を取りながら斜めからこう見るようにしていた人たちが悪口を言うようにして言っている言葉でもありません。そうではなくて、主イエスの弟子となって従ってきた人たちの中から起こった言葉であり、反応であります。おそらく、野じ馬のようにくっついてくるのとは違い、それなりの覚悟を持って、それなりのものを後ろに捨てておいて従ってきており、これまでに主イエスへの信頼や尊敬の念を抱いてきている人たちであったはずです。いわば身内の者です。親しい者たちです。その中から上がってきた声が冒頭に紹介したあの言葉だったのです。私は何度もこの聖書の箇所は読んできていますけれども、改めて読み直してみて、これは大変驚くことだと思うのです。それは、いわば激しい嫌悪の情に、嫌悪する、嫌っていく、嫌悪の情に溢れているのです。後に出てくる反応が。つまり今日読んでいただいた主イエスの発している言葉は、それほどまでの嫌悪感を引き起こすものであったということなのです。多くの弟子たちが離れ去っていくことになる原因となる言葉だった。何故にこれほどまでの激しい嫌悪感を引き起こすことになったのでしょうか。主は確かに過激なことをおっしゃっています。私は天から下ってきたパン、命のパンであると始まって、自分の父と母について、この周りの人々は、ヨセフとマリアの息子だということは分かっていると言っていながら、それを承知した上でですね、自分はいわば天の父なる神から使わされてきたものだって宣言しているようなものです。そして、私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命に生きるのだ。終わりの日にそのものを復活させると続けていっていくわけです。肉を食べ、しかも私のですから、この自分の肉を食べ、私の血を飲む者は、まことにグロテスクなことを言っているようでもあります。しかし、実はこれは旧約聖書の中にある、出エジプトという出来事の時に、杉越の祭りとして祝うようになった 神の救いの出来事や、その後アレノの旅路で神がマンナというパンを与えて民を養われた出来事が、いわばベースにある言葉なのです。つまり今日の主イエスの言葉は、贖いのための主イエスの存在があるのだということを明らかにした言葉であります。少しやや硬い表現を取りました。贖いのための存在が主イエスだ。いきなり贖いなどと言われても、正直ピンとこないことがほとんどだと思いますが、旧約聖書のことを知っていて、日常生活もその律法と言われるルールに従って生活してきており、杉越の祭りや荒野を旅した時を記念する秋の狩り夕の祭りなどもしてきているユダヤ人にとっては、自分は贖いのために来たんだと言っていることを察知することができたはずなのです。逆にです、逆に旧約聖書のことを何も知らない人が、今日のこの主イエスの言葉だけを、そこだけを抜いて聞かされたとするならば、誠にこれは野蛮なことであり、猟奇的なと言っても良いような、人の肉を食べる、血を飲む、おぞましいような話であります。人の肉を食べるというのをですね、そういうことを思考する、食べたがるのをですね、カニバリズムっていうんだそうです。食人思考などと四文字熟語になったりしますが、確かにグロテスクな話にしか聞こえないでありましょう。事実、初代教会、初めてできた教会、初代教会と言いますが、その初代教会の時代にですね、まさしくこの言葉が誤解されるようなことが起こっていた証拠があるのです。初代教会の中で、このキリストの肉を食べ血を飲むというのは、いわゆる聖餐式、私たちでいう聖餐式で、パンとブドウ酒を、キリストの体と血としていただくという、サクラメントと私たちは言いますが、聖霊典、聖なる典礼を行うことをしていました。ところがこの初代教会は、礼拝の仕方がですね、2004年以前の私どもの教会、古い方は覚えておられると思いますが、第一部の礼拝と第二部の礼拝に分かれていたのです。第一部の礼拝は、未信者の方たちも一緒に混ざって聖書の言葉に聞き、今私がしているような説教のような解き明かしを聞き、一緒に賛美を歌い祈る、まさにこういう礼拝を第一部でしていたのです。第一部が終わったら、未信者の方たちはそのお部屋から、まあ、だいたい家の教会といって、信者の誰かのお家に集まったようなんですが、その部屋から未信者の方たちは退出していって、信者だけが残り、戸を閉め、いわば閉め切った中で第二部が始まっていく。そこでパンとブドウ酒がに預かる、私たちでいう聖餐式が行われたのです。で、この二部形式の中で、第二部の時に未信者の人がみんな退出していく。 洗礼を受けている信者の人たちだけで、いわばクローズされた状態で、扉が閉じられた状態で行われる儀式ですから、周りの人たち、まだキリスト教のことを何も知らなかったり、あるいはちょっとは知っててもよく知らない人たちは、一体何をしているのだろうか、いぶかるわけです。そして、もしかして、興味津々の人はですね、扉にこうやって耳をつけて、聞いているかもしれません。そうしますと、中から聞こえてくるのは何かと、これはあなた方のための私の体である。これを食せよ。なんて出てくるわけですね。聖餐式のあの式文の言葉になっているわけです。これはあなた方のための私の血である。これを飲みなさい。って出てくるわけです。何にも知識が、旧約聖書のことを知らない。キリスト教のその聖餐式のことを何にも知らない人がですよ。その言葉だけをこの扉越しに聞いてみたならば、これは怪しげな集団と当然見られて叱るべきであります。実際に初代教会を非難する文書がローマのこの1世紀から2世紀にかけて残っているんです。その中でこのキリスト教徒と言われている者たちは実に怪しい連中である。彼らはですね、人の肉を食っていると。いうことをこうキリスト教批判の言葉として残っているのです。もちろん教会の指導者たちはそれに反論しました。自分たちはそんなことはしていません、ね。私たちがしているのはパンとブドウ酒をあの十字架のキリストが肉を裂き血を流された意味をそこに認めてですね、信仰を持ってそれをいただいているんであって、人肉を食しているわけではありませんと言って、一生懸命反論しています。これは私の肉である。これは私の血である。もうこの言葉だけを取れば、この言葉だけが一人歩きするならば、これは本当に誤解されて、ひどい言葉だと言われても、しょうがないかもしれません。しかしです。話を戻します。これはひどい言葉だ。とても聞いていられない。と言って、主イエスのもとを去っていった人たちというのは、そういうギリシャ人やローマ人のような旧約聖書のことを知らない人たちではありませんでしたし。あるいは敵対する人たちでもありませんでした。旧約のこともよく知っている。イエス様のこともよく知っている仲間です。ですから、これはひどい言葉だ、聞くに耐えないという嫌悪感を持って反応したのは、いわゆる気持ちの悪い、おぞましい、カニバリズムと呼ばれるような人肉思考の者たちだとして嫌われていったというのではないということです。弟子たちはユダヤ人です。自分たちの祖先がエジプトで奴隷状態にされて苦しんでいたところから、神が救いの技を持って救い出してくださったということを自分たちのいわばアイデンティティのこう私たちは何者かというところの一番根底に、根っこのところに持っている人たちです。ですから彼らはですね、春のお祭りとして杉越の祭りという祭りを祝い続けてきて、それをこう子供たちにも教え続けていくわけです。各家庭で子羊をほふり、まあ一頭の子羊が多すぎたら何家族かでそれを分けるようですけども、子羊をほふるっていうのは、まあ屠殺することです。殺すことです。そして、その血を取ってですね、入り口の家の2本の柱と横の棒をですね、カモイっていうこの木のところに塗りつけて、そして、家にこもってですね、家族で杉越の食事をするんです。このほふった子羊の肉を、食べるんです。あらかじめ調理しといて。そして子供たちや家族に、これは我らの先祖がエジプトで奴隷になった時に神様がこうやって助けてくれたんだと言っては、この肉を切り分けてははいっつって子供たちにあげていく。子供たちはそれをむしゃむしゃ食べながらですね、ああ自分たちはこうやって神様に救われて今あるんだ というものをこう自覚的に持っていくことになるわけです。いやいや、それだけではありません。神様がですね、その技をなさった時にはもう慌ててエジプトを脱出しなくちゃいけませんでしたから、いわゆる酵母パンというパンを食べてたようなんですけども、酵母菌がこう膨らんでいく余裕がありませんでした。ですから種入れぬパンといういわばペシャンコのパンになってないようなですねものを慌てて、ニガナと共に食べる。ですからユダヤ人は現代でもですよ、ね、ユダヤ教の人たちは春のその杉越の祭りの時には家族みんなでその羊の肉を食べ、この種入れぬパンと煮がなをそこに添えて食べていることをし続けてきている人たちなんです。今日の聖書の中にいる人たちもそうです。ですからここで主イエスが言われていることも、ただ気持ち悪いおぞましいことを言ってるなんて、そんな反応を起こすはずがないのです。主イエスは出エジプトの救いの時と同じく、ご自身を神の救いの技のために使わされた犠牲となる神の子羊であるという意味のメシア、救い主だと言おうとしているわけです。弟子たちは主イエスに従っていこうとする一番最初の時にですね、来ている者たちから、途中から入ってくる者たちも、いろんな先輩たちの弟子の話を聞いているはずです。そうしますと、一番弟子のペトロとかアンデレという漁師だった人たちがいますね。このアンデレなんかは、キリストの先駆け、先駆者として活躍した洗礼者ヨハネの弟子に最初になっているんです。実は。で、洗礼者ヨハネって人がですね、先にこのキリストのために道備えをする働きをするんですが、何言ったか。キリストを見つけた時にですね、自分の横にいた弟子たちに、見よ、神の子羊だと言ったわけです。弟子たちは何のこと言ってるかさっぱりわかんなかったでしょう。でも洗礼者ヨハネはわかったんです。自分が待ってた人はこの方だ。しかもこの方は救い主、メシアなんだけれども神の子羊だと証言したんです。神の子羊、それは何を意味するかもうお分かりですね。杉越の祭りの時にほふられる子羊のことを指すわけです。ここでは主イエスがまさしく神の子羊としてご自身をストレートに表明していると言えるわけです。その意味で最初に申し上げたように、主イエスははっきりと私の肉を食べ、私の血を飲まなければと言い、ご自身が贖いのために人々を救っていくための存在なんだということを明らかにした言葉だったんです。改めてそのようなユダヤの歴史や伝統を持ってついてきた弟子とまでなった者たちがですね、何故にこれほどまでの激しい嫌悪感をあらわにして去っていったのだろうか。今日のキーワードは嫌悪とか嫌悪感です。そこで改めて私たち自分自身のこととして振り返って考えてみたいのですが、自分自身を含め人が激しい嫌悪の情、あんなやつ大嫌いだというこの、もう受け付けない、もう近寄りたくもない、話に聞きたくもない、そのような激しい嫌悪の情を抱いていく、もうその思いが抑えがたく噴出させていってしまう時とはいかなる時でしょうか。皆さんちょっと自分自身振り返ってみてもいいですし、周りをこう見回してみて、会社の同僚の方でもいいですし、サークルのお友達でもいいですし、家族でもいいですから、 激しい嫌悪感をこう吹き出している場面をですね、思い起こせたら起こしてほしいんです。まあそんなにたびたびあるものではありませんから。そう思い起こせるものではないかもしれませんけども、多分激しい嫌悪を表している時っていうのは、ほぼ同時に激しい怒りとか、憎悪を持っていると思うんです。なんだあいつはとか。あの人やだよねとかですね、もう本当にこうもうゾワゾワするようなこう毛嫌いするこう感情です。そういうものが吹き出てくるときというのは何が起こっているか。嫌悪という言葉はですね、憎み嫌うこと、あるいは強い不快感を持つことというふうに辞書にはあります。それを平たく言うならば、激しく気に食わないことであります。気に食わない。嫌だ。そこには、自分の持っている価値観や考え方や、あるいは美意識にそぐわない。がゆえの不満が、お腹の中にうごめいているのではないでしょうか。実はそうやって、なんだあれは、と批判し、非難し、憎悪していく時に起こっている、お腹の中で起こっていることは、実は自分の持っている価値観とか、そういう考え方というものを絶対化してしまう。これがいいんだ、と絶対化してしまう、ことが起こってやしまっていないだろうか。私たちは今日それを考えなくちゃいけないのです。別に傷つけられるとまでは言わないが、自分の価値観やセンスに、や考えにそぐわず気に入らないのが強くなってくるときに、嫌悪と言えるほどになってくるのではないでしょうか。そこには自分が大事にしている考え方、自分が大切だと思っているものの見方、それを否定されたり傷つけられたりするような思いになって、それが怒りの感情になって噴出してくる。改めて好きとか嫌いという感情はやめて本当に感情的なものですね。特に好き嫌いというのは食べ物にはっきり出ますよね。これは大好きだという食べ物もあれば、これもう見るだけでダメ、もう匂い嗅ぐだけでダメっていう場面がありますよね。その食べ物の好き嫌いはもうまさにこの味覚で感じたり、こう嗅覚で感じる直感的な感情的なものですから、いかんともしがたいものがあります。あるいは音楽や美術などの芸術もそうですね。ある人はこれはいい音楽だなと思って聞いても、ある人はこれは騒音だという人がいるかもしれません。まあ世代の違いによっても起こりますよね。がしかし、人を嫌うことにおいてはちょっと違うと思いませんか。味とか、ね、音楽とか美術を好き嫌い言うのは、まあ本当にある意味ではその人の直感的な感性ですよ。そうですよね。しかし人を嫌う時というのは、実はそういう直感的なものとは違う次元のものが働いているのではないでしょうか。それは自分の持っている価値観、美意識、物の見方そのものを、まるでもう一度言いますけども、傷つけられたり否定するかのような物言いをされてくるときに、カチンときて怒れてきて、そして何あれと思ってですね、嫌いになるんではありませんか。自分の持っている価値観や物の見方や考え方というもの、 ある意味ではもっと自由にニュートラルに持っていることができれば、あの人はそう言っても、あの人は別なものの見方してるから、ふーんって言って済ませることができるならいいんです。いや、ちょっと正直あの言われ方は嫌だけども、でもまああの人はああいう考えだから、まあしょうがないかと言えるならいいんです。言えない場面は自分の思いというものにある意味ではものすごく固執している、こだわって、こだわりすぎて、それが人が絶対それに共感したり賛同すべきものだというほどまでに絶対化し始めていくときに、この嫌悪するという心の動きがこう始まっていくのではないでしょうか。主イエスの肉と血をめぐる今日の御言葉が、一体どこが彼らのこの嫌悪のスイッチをプスッと押すことになったんでしょうか。鍵は贖い主としてのメシア、救い主、そんなものは期待してなどいないということなんです。贖い主なる救い主などいらないし、もっとはっきり言えば嫌いなんです。主イエスの弟子となってついてきたその動機は、この人についていけば何かすごいことをしてくれて、従う自分たちも高く用いられ、永遠の神の御国に入れていただけるのではないかという、そういう考えがあったのではないでしょうか。そこには自分たちも神の国を来たらせるのに、あるいは自分たちが神の国に入るのに、何か自分も一役買うことができると思っていた、何か自分もそこに、貢献できると思っていた。ところがイエス様が言っている、私の肉を食べ血を飲むことで永遠の神の国、命をいただくっていう、そこには自分たちの貢献するスペース、場がないんです。一役買いたいんだけども役がない。自分たちが頑張って頑張って、その頑張りが認められて天国行きたいんですよ。でも頑張ることで天国行くとは言ってくれない。そうやって自分たちの頑張りや自分たちの努力が報われて永遠の御国に入れていただける、永遠の命をいただけると勝手に思い込んでいたのではないか。そのためのイエスだった。だから良いリーダーシップをとって御国への階段を上らせてくれていく、そんなメシアを期待していたんです、きっと。なのに今日の主イエスの言葉は期待外れも甚だしい、もう聞くに耐えない言葉だ、話した。自分の肉を食べ自分の血を飲むものは、あの毎年春にほふられている子羊のように殺されていくことになる。血を飲むというのは、律法には血は命であるから、これは肉から完全に抜いてですね、いわゆる血抜きした肉しか食べてはならないとあるのに、血を飲むなどもってのほか。イエスの肉を食べ血を飲むのなんぞ誰も期待していない、求めてもいない、かえって激しい嫌悪の的でしかない。しかしそれは無自覚に永遠の命や救いというものを自分の力で掴み取ろうとしているつもりでいることがあるのではないか。そういう人にとっては贖い主のメシアはいらないどころか不快、不愉快、不快以外の何者でもない。懸命に頑張っている自分が認められなくなってしまうのですから、誤解のないように願いますが、 キリスト教信仰はですね、一人一人の努力を全く認めないというわけではもちろんありません。ただ、コヘレトの言葉にある永遠を思う心をどこかで抱き、密かな憧れを抱きつつも、それを自分の力で獲得するということが根底にある限り、聖書は、それでは永遠の命も、御国も得ることはできないとはっきり言います。イエス・キリストによって、あのむごい十字架によって、私どもの罪をあがなうという御業を信じて、その信仰をもって犠牲の印、許しの印、永遠の命の印として、キリストの肉と血としての生産のパンとブドウ酒に預かる。その恵みをいただいて、そのゆえに、懸命に努力するのです。一方的な恩寵としていただいた罪の許しと、永遠の命に感謝して、精一杯許されて救ってくださった方の御心にかなうように生きようと努力するのです。だから皆さんが一生懸命信仰に生きようと頑張って努力していることは尊いのです。そしてそれをあちらの方はちゃんと見ておられる。主はちゃんと見ていてくださり、認めてくださり、忠実な良いしもべよと言ってくださるのです。このような信仰にある頑張りや努力が、仮にこの世では願うように認められなくとも、皆さん一生懸命クリスチャンとして、キリスト者として世に出てですね、頑張って働いて生活し、家族にも尽くしやってるのに、あんたみたいな人がクリスチャンなんて言われたらガクーッと来てしまいますよね。本当に。一生懸命頑張ってるのに。ましてやですね、もっと悪意を持って言われたりしたら本当に傷ついてしまいますね。あんたがクリスチャン、キリスト者なのなんて、悪意を持って言われたらですね、やはり本当に傷ついてしまいます。しかし、すべてをご存知で見ておられるお方、メシアなる主イエスは、あの十字架を通して、本当に完全にあがなって許して、命を与えてくださる主イエスはですね、もらった命に一生懸命応えようとするその生き様を、知りと見ていてくださり、その努力を受け止めてくださり、それを天に蓄えられている宝として覚えてくださる。だから、たゆまぬ努力を続けていこうではないかとなるわけです。神は、そもそも、キリストの肉や血など、そんな贖いなどいらんと言い、剣をするまでするような者たちのためにですね、一人子の命を与えるという救いを実行された。聖書はそう言っています。それを主イエス自らが告げた言葉が今日の御言葉であります。これは実にひどい話なのか、それとも実にいい話なのか、改めてあなたはどう聞くのでありましょうか。